作劇ネトラです。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラの司会進行を務める宝子です。作劇ネトラとはクリエイターの養成塾のような作劇が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
時代劇大好き小島由紀です。
ファンタジー挑戦者サゴン長谷です。
ホラー担当海田です。
SF 担当遠野です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
こんなニュースを目にしまして、まあ、結構言われてることなんですけどね、レジがもう将来ほとんど撤廃されるんじゃないかということを言われてまして、
はい、
まあ、なんか当のことは今度詳しそうですけども、あの海外では結構 iPad とかああいう端末でクレジット決済をして、はい、その iPad はその店のやつなんですけど、ね、ちゃんとこう繋がっててそれだけでもう通せるようになると。まあ、僕が使ってるあのスーパーとかでもセルフレジが結構増えてきてましてですね、全部あれが導入されたらもう人がレジ打ちすることはなくなるんじゃないかなというのを感じてまして、であのベッカムっておるじゃないですか、
あ
の人なんかイギリスであのそういうお店を経営してるらしいんですけども、なんか2年ぐらい前にレジは見にくいって言って、なんかそのスタイリッシュじゃないと、レジ自体がね、でなんかそういう意味で美的観点から言ってもレジはよろしくないみたいなことを言ってて、これはちょっとようわからんのですけど
私もわからない。
どうですか、なんかそのレジは結構まだ目にする感ですか、日常で。皆さん
まだそうですね、
うん、
レジがなくなったらスーパーの看板娘がいなくなると。
ああ、それを期待して、ね、お客さんもしかして買い物してるかもし
れないですかね。そうそう、
看板娘というものが今でもいるんですかね。
いるかもしれないっていうね。
海田さんはね、昔看板娘やったということで。昔って失礼ですね。今も看板娘だけども。
看板ですね、もう。
海岸板。
呼び込む前先生がたまらなくなって入ってきましたけど、じゃあ中山先生よろしくお
願いします。はい、中山次郎でございます。
はい。はい、
もうあれ、レジなくなったらね、中国から来てるあの人たち、どこに行くんかね。
それはあの某スーパーを指してるん
です。そう、ああ某スーパーほとんど中国人、日本人の名前ないもん。
まあまあそうですね、うん、まあしばらくはあるとは思うんですけど、なんかだんだん減ってい
って、でも怖いな、そういうのって全部なんか中国コンピューターなんか全部情報いってるような気するな、うん、ね、まあ、情報漏洩というか、もうあらゆるとこから情報を取ろうとしてるとか怖いんですよ、まあ、
マイナンバーがそのね、されたらも
う便利は便利は言うてるけどね、ね、えらなんで
便利なもんにはやっぱこう落とし穴
がある、落とし穴がある、
うん、人間がある程度こうやっていかんとダメなんですね、うん、はい、今日はですね、全然関係ないんですけど、表現とエンタメっていうお題でやっていきたいんです。で僕はちょっと、2週間ぐらい前ですかね、あるポエトリーの大会に出てきまして、まずこのポエトリーの大会っていうのがあんまりこうようわからんと思うんですけど、馴染みはないですね。
ないですね、うん、
まあ、あの昔詩のボクシングとか、
はいはい、
ちょっと NHK とかやってましたけど、まあ、ああいう感じなんですよ、
こ
う、一人一人こうマイクの前に立って自分の自作の詩を読むと。でそれを、まあ、僕が出たやつはあのそこに来てたお客さんが全部評価を下すっていうです、まあ、なんか言うたら M1 とかああいう賞レースにちょっと近い感じで、それをポエトリーでやってたっていう。で僕は普段あんまりそういうポエトリー畑には行かないんですけど、ちょっと行っていろいろ感じることがあって、まあ、一番はその、エンタメとの違いをね、こう色濃く感じたので、ちょっと今日はその辺を語っていきたいんですけども、皆さんこのいわゆる表現って聞いて何かパッとこう連想することとかってありますか。
表現の自由、
表現の自由、なるほど
っていう話ですかね、やっぱり。
よくなんかね、表現の自由ってこう問題なんで、
なりますね、
うん、どこまで許されるのかみたいな、うん、ありますけど、ね、
芸術と文学、
そっちに行きますね、
行っちゃいますね、
うん、あの芸術とわいせつとかそういうのも表現に含まれますよね、
うんうん、自分の考えとかそれ伝えるってことですかね、
うん、
伝える手段、
そうですね、表現ってこう一口に言ってその芸術的な表現もあればエンタメの表現もあるわけなんですよね、うん、先生はなんか表現って聞くと何を思い浮かべますか。
さあね、
まあ、全くそん
なにも思い浮かべへんな。
いや、そんなことない
です。考えたことないわ。
それはないと思います。なんかあると思うんですけど、
表現な、まあ、難しいもん でもないと思うんでね、考えたことないわ。
でも考えてなくても実際その表現ということをやっておられる、
ね、まあまあそうですね、表現で飯食ってるますから、うん、それだけで空気みたいなものに思ってたんで、表現ってって新たに言われるとなんやもなっていう、普段やってることやねんけどなっていう、
うん
うん、
表現っていうこの字面だけを見ると、はい、その表に現れるっていうふうに読めますし、逆から読んだら要は現実を表すみたいなっていうふうな意味もあるんで、
うん、
で両方とも表すっていう字を2つ重ねてるじゃないですか。
そうですね。うん、俺は裏にあるものを表現してるからかな。
だから普段隠れてるものを表に出してくるみたいな、そういう意味があるのかなっていうふうに
思います。隠れてるものを表に出す、なんかオカルトに
近い。でも自分が普段思ってるけど言い出せないこととか、
はいはい、
なんか、うん、言いたいと思ってることを言うみたいな。
うんうんうん、そうなんです。その僕が出たそのポエトリーの大会は確かにそういう一面がありまして、うん、普段こううっせきしたものが溜まってんのをなんかこう死に乗せてうわーって言う人が多かったんですね。うんうん、でもちょっと面食らったんですけど、うん、僕はなんかちょっと笑わせたろうと思って言ったんですよ。なんかまあまあ落語作家
の
ちょっとそういう、よく大阪でちゃうちゃうちゃうんちゃんっていうのがあるじゃないですか。はい、あれをちょっと題材にして、はい、なんかあれを詩に織り込んで、ちょっとエンタメ要素を加えてみたんですけども、まあ浮きましたよね、やっぱり。この人は何をしに来たんだっていう顔で見られまして、みんなその、やっぱりね、どっちかというとこう、鬱積ですね、内面に鬱積したものを吐き出しに来てる空間という感じがして、非常に僕としては重たかったです
よ、ね、闇が渦巻いてそうですね。
そう、闇が
渦巻いて、これ鬱積したことないからな。
だからうまいことでこう循環できてる人はそういうので
いかへんと思うん
ですかね。でも中にはね、ちょっとこうエンタメ要素を入れてるあの人らもいててね、そういう人らラッパーとか、そういう人ら全員がその、詩だけというよりもこう言葉の表現なんで、ヒップホップも OK なんですね。うん、そういう人らは、ちょっとこう伝えるとかそういうのをすごい意識してるなって感じたんですけども。うん、先生、学生時代その、映画をいっぱい撮られてたじゃないですか。でその時、周辺をこう見渡して、そのなんか内面の鬱積を表してる人とかっていませんでした？
内面鬱積してる人はみんななんか病気になって、臆病になって学校に来んなってましたな。
そうなんですか。
なんか機嫌ようやってるやつが表現活動やってたような気がする。まあ、表現活動できてるから機嫌がいいのかもわからないですけど、うん、表現活動やっぱりドッキできない人っていうのはやっぱ鬱積していってるのかなと。
そこはやっぱ循環していってない
と、うん、循環していってないと思うね。何思えないんだよ。だからもう作品を発表する前にこれ表に出していいもんなんかどうなんかもうそこで考えちゃう。
よくなんか変な完璧主義に陥るとそうなったりします、ね、
うん。
僕の周りの専門学校時代よくいたんですけど、まだ人に見せるレベルじゃないっていうんです
よ。
で自分の中でこう、まあ、ハードルがあるんでしょうけど、それってあくまで自分の中じゃないですか、
うん、
それをプロの編集とかが見た時どうやねんと思ったんですけど、うん、結局やっぱり見せないまま終わる人が
多いね。おいおい、だからそれは表現したいんじゃなくて自己満足やってる、作家になろうとして努力してる自分に酔うとか、うん、いうことじゃないかと。本当に作家目指してる人はとにかく人に見せたいと思うね、本当はね、
うん
うん、人に見せたいものがあるから書いてるわけやから、だからそういう人は本当に表現してるんだと。
うんうん、皆さんはどうですか、やっぱこう見知ってその反応というか帰りが欲しいっていうのはありますかね。
反応が欲しいっていうか、
うん、
そうですね、見せてそれで認められたいっていうか、
うん、
そういう気持ちはありますよね、
うん、せっかく返したのをね、何の反応もなしても一番寂しいです
から
ね。
レベルが知りたいっていうのもありますよね。
あ、
うん、やっぱり見せないと分かりませんやん、
うん、
レベルが、
まあ、結構最初に自信満々で書いてガーンっていうのも皆さん経験あると思うんですけど、それもまあまあめちゃくちゃ大事なことで、
うん、
今まだこのレベルなんかみたいなのを実感するって大事ですよね、
うん、
先生がよく言われるこもるなと。
ああそう、こもるなと、
そうそう、関係をちゃんとたくさん持ちなさいっていう、う
んうん、だから自分のレベル分かるじゃないですか、大体がさっぱすごいプロの人と飲んだりしてると、うん、あそんなすごいこと考えてるんやとか、あそれやからこういうことが書けんねんなみたいなことは、うん、そういう時に分かるもんで、うんうん、そういうことを知るにはやっぱり人と会って、
う
酒飲むっていうのは、まあ、それ大事ですよ。
なんかその恥を書いたりもしますしね。
そうそう、
こんなんも知らんのみたいな言われて、
そうそう
そう、家帰ってひしこいて、
そうそうそう、まあ、それですな、まさにそうですね。
なんかいかにその一流のプロの人らがこう奥深いというか、こんなにもの知ってんねやというのを、
そうなんですよ、
体感するのが大事かなと思うんですけど、
うん、だって高橋宏さんみたいなね、そのホラー書いてる人が早稲田でロシア文学取ってたっていう、うん、まあ、そこでええやんか、
うん、
早稲田行ってこないし、うん、ロシア文学のもう何年読んでることが、うん、
そうですね、ちょっとなんか、うん、
そんな人がそのホラーを表現してるということになるとね、
うんうん、
と言っても舞台一緒やねんから、
ま
あ、うん、アダットとか一緒やねんから、うんうん、それ以上のものを見つけないとダメなんですよ。
よく漫画家でね言われてましたけど、その同じ雑誌に連載した たとえ手塚先生でも同じ板の上で、ね、
そうそう
戦うっていう、
そう、
そういうことですよね。
役者でもそうじゃない、ベテランも若手もないじゃないですか、うん、ガチで勝負してどっちが評価を受けるかですから、
うんそれをいかに早く知るかというか、
そう、こもってるとそういう凄さが分からないじゃないですか、
うん、ほんまでもノイローゼになる人多かったですね、
ノント多い、ね、うん、かうつ病かな、ほんとにうつ病多かった。
そのしんどなった時にやっぱ助けてくれる仲間とかね、そういう関係を築いてない、
そう、だからそういう人たちってあんまりそういう関係を普段から作る、まあさ、まあノイドでやからやろうし、ちょっと病んでるからやろうけれども、いざという点の関係は結んでないので、うん、ちょっとまあ連絡してやると、いや、ちょっと知らないよとかね、いうのがあったりとか、うん、
孤立していく
っていうのも、孤立していくのは怖い。
僕がお世話になっているあの田中博文さんという小説家の方がいらっしゃって、
うん、
まあ、あの創作落語の寄席を主催しておられるんですけど、うん、田中さんなんか結構もう周りの同世代の作家の人とすごいこう交流を持たれて、例えばこう落語を書いててオチに詰まるとするじゃないですか、結構丸投げしてはるんですね、
うん、
あとよろしくみたいなんで、でええのが出てきたらそれもらいみたいな、結構 それぐらいの距離感で接してるんです。
本物の坂田清美さんと牧野さんもさんの2人だったらもう漫才やからね、
あ面白い
ですね。もうどっちか知らないけどボケツッコミやる仲間の話よ
なんか帰ってみると何の話してた
のめっちゃおもろいねんけど、あるけど別に大したこと聞いてる
よ。ウィンドウズ10がどうか、
そうそうそう、ウィンドウズ10で塗り合います
から、うん、あの空気感が、ね、面白いんですけども、まあ、さっきちょっと話で言ったあの文学とかってやっぱこう表現とすごい関わってくるんですけど、今ってあの、まあ、直木賞と、ね、芥川賞比べても芥川賞の人たちは結構食べるのが厳しいっていう時代じゃないですか。ただエンタメやる上でその文学的な素養というのは絶対いると思うんですよね、皆さんどうですか、その文学的な表現というのは日常と普段結構こう接している方ですか。
そういう本を読めば、
そういう本、
うん、そうですね、
どういう本って、
そういう本っていうか
どういう本、どういう本
や、なんて言うんでしょうね、もっと文学的な要素の強い小説、
あ、トーマスマンとか、
そうですね、ヘルマン・ヘッセ、
ヘルマン・ヘッセとか、
トーマス・ピンチョンとか
とりあえずあの子供用の文学全集あったじゃないですか昔、
はいはい、
あれをもう一回読み返そうかと思ってる今日このことなんですね。も
う何があったんですか。
いや、あの私の原点はあそこにあると、もう一回ちょっと立ち返ろうかと、はい、と思ったんですけどね、うん、
でもあの子供向けのやつは結構あの途中が端折られてたりとか分かりやすくされてたりとかするんで、原点とは違うんですよ。
あれ
多少、
うん
うん、いきなり否定されてしまった。
まあ、もプロの作家の人ならちゃんと現状を
読みましょうか、うんうん、ちゃんと読みましょうか、
うん、はい、漢字を飛びながら飛ばしながらか
文章片手
に文章片手に
でもスタンダードの赤と黒を読んだんですよ、
はい、
うん、もうきついですね文学は。
きつい、
うん、あの、うん、なんて言うんでしょう、字が文字が詰まってるんです、
あ、
びっちり
ってもうブロックになって
る、ね、そう、うん、お願いもっと改行多くって言われる、
うん
うん
うん、
それ翻訳にもよるんじゃないのかなっていう気はしますけどね。
まあそれはあります
ね。新しい役が出たり、新しいその半組でこう出てたりとかするじゃないです
か。あと安い本にしたんちゃう？
え？
なんか、紙の数をこう少なくしようとして、じきじきしたとかいう本じゃないの？
言われてみたら、赤と黒なのに厚さが1センチし
かない。ギッチギチ
ね。ギッチギチですね。
ああいう文学本あるじゃないですか。
はい、
で途中で挫折したりとか。結構あるんで、もうそういうのは映画でまず見よう。古典でとりあえず見て、概略とか、大体こんな感じやなって言って、本を挑戦するんです。そしたら、あの主人公がもうこの俳優で頭に出てくるんで、なんとか最後まで動き。でも映画で見たら僕は入りやすいです。古事、あの、日本書紀とかああいうのは、古事記、日本書紀とかは、読んで、で神様の名前がいっぱい出すぎてて、で同じような神様がいっぱい出てきて、うわってなったら漫画を読む。
ああ、
とりあえず漫画で分かりやすく頭に入れて。
まあとりあえず神様の名前覚えんでもええね。覚えんでもね、神社行った時、あなんかこれ、あこの神様どっかで見たなって、そういうとこ目指してええねん。神様の名前覚えたとこで何の役に立つかええ。
まあ、ね、
まあ思うなんはそれは覚えといたらいいけどね。
うん、
ちょっと出てきたらすぐ消える神様って多いから。
ちょい役の。
ちょい役、ちょい役。
先生でもあんまり覚えてない。
覚えてない。でも神社行って、ああ、これ、ああ、あったみたいな。
うん、そのまあ、まずは触れてみることが大事な
こと
なんですかね。最近はなんかね、さっき漫画という話出ましたけど、太宰治の人間資格とかも漫画化されたりしてました、
うん
うん。いい時代やなとは。すごい
な、漫画で読むもんじゃない
かと思うけど、スタイリッシュな、
ああいうの
はものすごいスタイリッシュな。
あと本当に読むと原点は難しいんだけど、はい、それをものすごく分かりやすく改変して書いてある跳躍っていうやつもたまにあるんですよ。
ある
あの僕が見たのはあのクトゥルーシーマ のラブクラフトの小説で、うん、その跳躍ラブクラフトのなんとかファンとかってやつが出てたりとかするんですよ、うん、だからキャラクターもなんかえ、こいつ女の子やったっけみたいな感じのが出てきてたりとか、それは結構萌え系に寄せてるような、そういう跳躍なんですけど。
そこまで萌えが。
そこまで。あ、結構、くずるしには昔からそういうのあるんですけど。
昔からある
あります。で、まあ、跳躍っていうのは最近ですけど、うん、でも、あれもともとそんなに長い話じゃないし、短編がメインだから、ラブクラフトは。だから、え、こんなん跳躍していいんかいみたいなのもあるんですけど。
うん、最近、その、まあ、文学廃れてるって話しましたけど、完全にもう91巻もっとそれ以上の割合でエンタメが強くなってるじゃないですか。このままいくとその文学に触れずにっていう人が結構増えてくるのかなと思うんですけど、
アホのまま死んでいく。
昔はその素養というかたしなみとしてっていうのが、
そうなんですね。だからその楽しむのもいいんですけど、その楽しみ方もね、面白いだけじゃなくて、なんかいろんなこう知るとか素養だとか、うん、なんかそういうね、力するものっていうか、うんうん、そういうものも人間として必要なもので、うんうん、ね、そういう、まあ、昔行事もあったりだとかね、あの礼儀作法をなんか覚えるためのもの、ツール、うん、お茶がそうだろうし、うん、なんかそうね、あるじゃないですか。それがなくなっていくっていうのはどうも私は、人間楽なんだけが、楽しいだけが人生かと、
うん
うんうん、きちっと生きていく。自分を律しながら凛とした何かそういうあのものっていう雰囲気とかというものはやっぱりそういうとこから出てくるんじゃないのかなと、
うん
うん、
サラリーマンの人とか、はい、歴史ものとか何か呼んでそうなイメージがあるんですけど、何か、ね、会社で辛いことがあったりとか何か国境に立たない時とか、
あれね、出世街道の話やね、例えばね、戦国のもの、三国志さんもそうやけど、で自分の上司を例えば劉備とか曹操とかに例えるんじゃないのかな、うん、で自分は俺は張飛やで、なんかええねんと思いながら、うん、お前すぐ出てきて戦に殺されるもう一同票やと言いたいねんけど、いや俺は買おうかなとか言いながら、
でも ほんまにそういうのはある話で、あのサラリーマン向け その自己啓発本の類では、その戦国武将からあの学ぶあの出世のうんたらかんたらっていうのがあるんですけど、
あ、
うん、でやっぱりその時大河ドラマでやってる武将をネタにしてあの作ったんです、ちゃんと、
うん、
だから今だったら真田幸村をネタにしてるやつもあるんですよ、うん、
まあ同時にロマンもありますよね、歴史上の人物とかだとね、会社の話じゃなくて、もう、ね、国をどう、ね、あの取って収めようかっていう話だから、壮大な話だから、
そこにこう自分を重ねたりしながら、楽しむという、
それとまあ上司に、まあ、そのぐらい読んどけよってまあ言われてるまでやろうしな、もう帰って寝たいんやろうけど、
だからそれってだから、縦のつながりがきっちりあるからっていう、ちょっと話飛びますけど、あの巨人軍がね、あのなんか、賭博問題です、会見してたで、涙ながらに、選手が語ってますけど、僕、あれ思ったんですけど、あの縦の関係がしっかりしてたら、ああいうことはすなよって、ちゃんと先輩が言ってると思うんですよ、今、全体的にそういうのが希薄になってるから、もうああいうのに及んでしまうっていう、
プレッシャーがあるのかな、巨人軍というのは。
なるほど、昔もプレッシャーあったわけでし
ょ。昔はだからやっぱだそういう意味で王中島ってすごかったんや、ああいう人がいるだけで、あのもうなったんや、きちんと、で今もうそういうすごい人がみんないないから、ベジャーに乗車しちゃってるんでしょ、だからこの人の言うことは絶対聞くいうのはもうなくなってんちゃうかな、昔も王中島の言うことは聞かへん人おらへんかったと思うんだよ、どんなプロ野球の選手でも、パ・リーグであり、セ・リーグであり、そういう人がもうなんか、やっぱりまだに中島さんじゃないですか、プロ野球の攻撃の場合見たら。
ね、まあ、張本さんもいますけど、
張本さん、
ファンどうなんかな、角度がギャグみたいな、どの世界も落語もそうかもしれないけど、ちょっと重しがそういう意味では
なくなってしてるのが、ね、髪型の子がいなくなっちゃったら、どうなるのかなっていう、バラバラになっちゃいんかなと、数ばっかりいるじゃないですか、
確かになってる感じはしますね、
だからそこがね、なんか心配っちゃ心配だ、だからああいう重しがどんといなくなったっていうのが、でプレッシャーはある。というところで、なっちゃうのかなと。
例えば米朝首相なんか絶対その文学的なそれをお持ちな、
まあもちろん
ないですか、そういう人の下に いてるともう自然とそういうのに触れるわけですよね、
だから課長さんみたいになっ
ちゃうあれはそういう進化系なんですよ、今ってね、それ、まあ、これはギャグで言われることなんですけど、あの八方首相がこう落語の稽古つけてくださいって言ったら、米朝首相の CD を渡してこれ聞き言うっていう話があるんですけど、
諸各省も米朝の連城さんのこれ聞きと
か、なんかそういうデジタルになっていくとそういうのを伝わらない、
でもまあ師匠はやっぱりカセットじゃなくてコテルトシがいっぱい一番やっぱり入るんやっていう話なんでね、やっぱりちゃんとさすがにコテルトシやってはった
ら、まあまあそうですね、なんかその徒弟制度のいいところっていうのは、その、なんていうんですか、技術以外の部分をすごいね、学べるところ でしょ。
前、なんか、ビートたけしの、あの、番組で、あの、そういう徒弟制度、弟子修行がいるのかいらないのかみたいなことをやってて、で、厚木ジェイソンとかいうアメリカ人が、いらないよ、みたいな、そういう学校に行けばいいじゃないか、そっち職人も学校今あるんだから、言うて。結局学校卒業してもちゃんとしたあの職人なのまでやっぱ10年かかると、仕事してるじゃんって武井さんも、芸人なんてやっぱ今思ってて最初がそんなんねえんだからよ、ね、やっぱ10年間ね、そのやっぱり修行して、ね、あのその幕上がる前に、ね、やったりとかしながらあれやってた、でもだからまあ本人がそれを修行と思うかどうか別として、みんな修行やってんだよみたいな、
その表現の仕方っていうのもそういうあの言語化されずに自然とこう伝わっていくっていうのが師匠を見てたらあるん
ですか。そうだから、あの、まあ、師匠となる人はもうその人がもうあこの人を尊敬してこの人の芸をって思って入ったんでしょうから、まずその人となりからいかんとテクニックだけ取っても偽物じゃないですか、その師匠がどういう生活をして何食うてて奥さんに何を怒られてるかみたいなことも全部知った上でよしって、でも師匠にはなられへんから、で今度は師匠と別のもの別の道を歩むわけやから、それって大事だと思うねんかな、
今ちょっとそういうのが希薄に、
なんかみんな学校行くじゃないですか、専門学校行って金払ったら何かなると思うでしょう、それが大間違い、
この技術をすぐ知りたくなるっていうのはあれはどういう流れなんでしょうね、
だからタイマンこきたいでしょ。
もう楽したいってこと。
楽したんでしょ。本当の家庭が楽しいんですけどね、僕らがすれば。結論言ってくださいよとか言うんだけど、いや結論言っても、えっと言うやん、君らみたいな。僕らはまあ、その聖徳太子がどうの、ね、あの、その話してるわけじゃないですか、古代史、天皇がどうのって。結論言ってくださいよ。で結論言っても、どうせ分からへんやろと。 その結論に至るまでの過程をやっぱり言わんとかやろと。過程が面白いねんから、うん、そこを楽しむということはなんでしないのかなと、うんうん、過程が楽しくしょうがない。
よくプロの方が言いますけど、そのプロの技術論を語ったとしても、うん、それを頭で理解しても身につかない、
ね、そうです、うん、だから僕は黒澤明としては憧れましたけど、うん、この人は一体どういう人生を歩んできて、何を見て、どういう人を見習って、うん、みたいなことを全部やっぱ取り込もうとする。あ、東京はその人なんか、そうなんですよ。あの人は手塚治虫という人が、なんでこんな天才生きながらに、もう20代で神様ですから、あの人。で、何を見て、どんなものを聞いて、で、何を食べているとから、僕、莫大な映画見てるわ、チャイコフスキーの音楽聴いてるわ、とか、そんな、じゃあ俺らでもチャイコフスキーの音楽聴こうな、とか、少なくとも手塚治虫先生がやってることは全部やると。その上で、この自分たちが、手塚治虫のやってないことをやらないと、これは追いつかへんで、っていうところに気がついたのが、時はその人たちです、うんうん。テクニックだけでさ、なんとかなるもんでもない。うん、そこは気迫です。
うん、一朝一夕でするとなんとかなる
な、ならないならない
思い込んでるがね、なな、うん、藤子不二雄の A さんが手塚先生のとこうアシスタントに行った時に、うん、やっぱこうクラシックが流れて、あ、プロの現場ってこんな感じで書いてるにあって思って、うん、そこから結構音楽に傾倒していたっていう話がありましたけど、やっぱそうやって直に接するっていうのは、
ね、そうですよね、
うん、見事にも変え難いというか、うん、
しかもね、手塚治虫としては、先代の二代目ハルダンジ賞に、お前、話かなれて言われたから、そういう才能もあった。だから、エンターテインメントに関して、すごく、うん、アニメーションもね、おやりになってて、ものすごく、なんか、才能を持った人だったんじゃなかろうかと。
まあ、男子師匠もすごい、崇めてますね。ね、
うん。うん、あの男子師匠はあれよ、新章師匠と手塚治虫とフレッド・アスヤ、この3人を神、あとビディ・ワルダー、この4人を神のごとく。また4人ともやっぱりエンターテインメントの天才ですよね、うんう
んうん、その時はその人だって、まあ、表現してたのはほぼエンタメでしたけど、うん、まあ、ものすごい博識で文学とかすごい抑えてはり
ますね。そうですね、文学青年やったんですよ昔の漫画家はね、うん、今の漫画家志望者は漫画しか読んでないじゃないですか、うん、だからダメだと思うんですよ、う
んうん、まあちょっと軽い
軽い、
うん、例えばそのエンタメでもこうジメジメした暗い表現というのはあるわけ
ですね。まあもちろん、
でもただそれってやっぱ商業をちゃんと意識しているかどうかで全然違うと思う、
ね。そうですね。まあいきなり私マイナーでいいですという人もいるけど、それはいかんと思う。やっぱりメジャーを目指してのマイナーなのかな。うんうん、マイナー目指すとマイナーにもなれないような気がするんですよ。うん。うん、最初から阪神の選手、俺2軍でええねん、俺やろ、みたいな気分で行きたくて、2軍にいるっていう状態で、2軍でいいやつは、じゃあもう明日来なくていいよって言われると思うんで、
帰ってって、
ね、帰ってって言われると思うんで、契約行かせって言われると思うんで、
うん、やっぱ志は高く。
志を高くしないかもでしょうね。
でそのメジャーの人がすごいのって、そのマイナー表現もメジャー表現も両方できた上でメジャーやってるじゃないですか。
マイナー表現でね、割と簡単やと思うんで、メジャー表現できる人からすれば。だからそのマイナー表現しかできない人はメジャー表現できない
ですよね。
ここですよ、うん、
この幅がやっぱり違うん
だなという
気は、うん、なんかそのマイナー表現ばっかりこう突き詰めていきすぎるとちょっと対応ができなくなるのかなとも思うんですけど、
だからマイナー表現でいいっていうのは自己満足なんですよ、うん、それ以上しんどい目したりでも上を目指したくは思わねえよとか、うん、そんなことは理解したくねえよとか、俺は俺でいいんだというそんな人も、まあ、いるんでしょうけど、うんうん、やっぱりそれではちょっと上に行かないやろうな。
やっぱりそのなんか壁があったら逃げるんです
よね。やっぱり自分の表現するものって、まあ、大勢より大勢の人に見てもらいたいと思うんで、うん、そうなるとやっぱりちゃんと表現方法ね、やっぱ大衆に分かるように、う
んうん、そうなんです。僕がそのポエトリーの話出しましたけど、うん、最初僕は C ばっかり書いてたんですね、うん、で先生に見ていただいたときに、なんかこれ漫才とか落語になるでみたいになって、ああああ、気づいたらなんか落語作家とかそっちの道に行ってたんですけど、ね、うん、やっぱこう帰りがあってこう循環して楽しかったのがやっぱエンタメだったなっていう。ああ、
それは昔書いてたな。今思い出したわ。でアリスガールさんが指導は食べてきたよ。
呼んでいただいたんですけどね。詩人の名刺み
たいな、
そういう若気の意見がありまして、まあまあいろんなところに話発表しましたけど、はいはいはい、やっぱりたくさんの人と関わって、うん、いろんな作品に触れて一流とはあれということ
を、そう、それに尽きます、
はい、うん、 音楽が流れてまいりましたので、そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想などございましたら、サイトのメールの方にお送りください。最後に小島君、何がありますか？
手塚先生からビフテ帳を持ってます。はいはい。ベジタリアンだ。後から放置されてます。作業塾でいろんなものを吸収して、表現をしていきたいと思います。
はい、カエルさん。
赤毛のアンから読み直してみようかなと思っております。
はい、どうぞ。
文学というしっかりとしたバックボーンがあって、こういうのをやるためかなと。
はい、最後に
ですね。私ちょっとお知らせがありまして、アスカキョさんと、ダッサイエンスエンターテイナーのアスカキョさんの対談本、聖徳太子の未来記についての対談本を、28日やったか、今月のにが出ますんで、それの記念イベントが、ロフトプラザウエストで、そのアスカキョさんとムーの編集編集長の三上さんと3人でまた怪しげなトークがありますので、はい、興味のある人はまたうちのホームページから見ていただけます。
はい、お願いします。はい、それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。